本日と次回とで安息日をめぐってのやり取りとなります。安息日と言われてもなかなかピンとこないものでありますが、出エジプト記の十回の言葉にありますように、イスラエルの民にとってはとても大切な戒めとして神様からいただいたものでありました。私たち日本の社会で明治維新になって西洋のシステムが導入されていきましたが、その一つが日曜日をお休みにするということでした。これはもちろんキリスト教に由来するもので、主イエスが復活された日を礼拝する日としてお休みにしたものが日本にも入ってきたものであります。その日曜日にお休みになる元になるのが安息日であります。ですから関係ないとはやはり言えないのであります。聖書の一番最初のところに天地創造の記事がありますが、光あれと言って始まった世界の創造は6日間で完了いたします。そして7日目に神様は安息なさったとあります。お休みになった。作られたものも被造物といいますが、命のリズムとでも言ってよいでしょうか。7日目に休むというのが大切なこととして神様によって定められたというのです。それを安息日と言って、自分たちの作り主である神様を礼拝するための特別な日として聖別するということでありました。聖別するというこのことは、いわゆるお清めのように塩や水で清めるということではもちろんなく、聖別するとは特別に取り分けておく、特別に取り分けておくというのが聖別するという言葉の意味であります。つまり他の日、ウィークデーの他の日の仕事などが入り込まないように別枠に取っておくということが聖別するということになるわけです。この安息日の戒めは、イスラエルの民、ユダヤ人は本当に大切にしていましたが、まあ今日でもそうですが、今日の福音書の中に出てくるファリサイ派の人々の言っていることを見ますと、何やら少しおかしくなっていると思えるわけです。つまり、本来の安息日の意味や目的が見えなくなって、形だけ、形式だけ、細かいところまで守らなければならないという縛りになっているということがすぐにお分かりになるでしょう。出エジプト記の今日の20章の安息日を覚えてこれを聖とせよ 働いてはいけないとあるこの戒めを具体的に、ではこのケースの場合はどうだ、あのケースの場合はどうだということで、ラビと言われる聖書の学者たちが一生懸命考えて、その具体的な応用というんでしょうか、適用を、決めました。それが口伝律法というんですが、なんとこの安息日を聖とせよというこの一つの戒めに150も具体的な決まり事が作られていった。150ですよ。それを1から150まできれいに全部守る、あるいはそれをきちっと頭にインプットして覚えていく、かなり大変なことです。今日のところで麦畑でを通っていったときに、イエス様の周りにいた弟子たちがその実っている麦の方を摘み取って、手の中でこう揉んで、そして殻を、もみ殻をですね、取り、ふっとおそらくもみ殻を飛ばして、その麦の粒をポリポリどうも食べたわけです。これが律法違反、安息日の規定違反だ、してはいけないことをしていると言われたわけです。なぜか、麦の方を摘むというのは収穫という労働をしている、手の中でこうやって揉むという行為は脱穀という労働をしている。ポリポリ食べるだけなんですが、言うなればそれは、食事をする、調理をしていく、してはいけないことをなぜあなたたちはするのだと言われているわけですが、なんとこじつけめいた話だろうかと。いや、もっとはっきり言えばバカバカしいんじゃないかとさえ思うわけです。しかしです、君たちはなんでしてはいけないことをするんだって言っているこのファリサイ派の人たちにしたら大真面目であります。自分たちのアイデンティティに関わる、自分たちが神の民、選ばれた民であるんだというそのアイデンティティに関わることとして、ものすごく大事なこととして大真面目に言っているわけです。実は安息ということを、神様の前で休んで時間と空間を確保して礼拝するということから、当然そのためには働くのをやめる、労働をしないということになるわけですが、この労働をしてはいけないってことだけが一人歩きしていくわけです。そしてそれをお互いに縛り合う形をとってしまった。縛りによる安心安息というのがあるんです。縛られてちょっとホッとする、いわゆる、マゾとかあの世界とは違いますから、誤解しないでくださいね。普通の人間でもそうです。私たちだってそうです。縛られてですね、苦しいと思うところもあります。しかし実は縛られてちょっと安心したりすることがある。でそれを人にもする、あんたこれやっちゃダメでしょ。お互いにその縛りをかけ合うわけです。そこに安心感や安息とまで言っていいのでしょうか、に近いものが感じ取ることができるようになる。これは落とし穴だと言っても良いと思うのですが、そこに落ち込んでしまっていくときに、自分がその落とし穴に落ちていることにさえもなかなか気づくことができない。 現代の私たちも本当にそう。お互いに縛り合うことで安心しようとする。そのポイントに注意して、自分の周りや自分自身を振り返ってみたら、案外、ああ、あるある、となるのではないでしょうか。それは、形式の奴隷とも言われたりもいたします。そこに、心の底からの安息とか安心とは別なものがあるわけです。聖書が教えている安息は、そもそも自分が神様によって作られた存在だと思っていないところでは無意味でしょうし、関係ないと思うでしょう。しかし、社会人になられたばかりの青年の皆さんもいらっしゃるし、もう社会人経験のある程度長い先輩方もそうですが、この今の私たちの世界でも、働くことに縛り縛られ、人間性を失ってしまうことのないように、何が何でも有給休暇をぜひ取ってくださいとしたりしているわけです。そのことのために苦労されているのも聞いておりますので、有給の日にちをなんとかねクリアしないと会社も困る。お休みを取りましょうと言って、今回の大型連休、代替わりのあの問題もありますが、どのお休みになるんでしょうか、皆さん。今日はようこそ礼拝においでくださいました。大事な連休。お休みするとき、何と言ってもゴロ寝が一番でしょう。いや、やはりレジャーでしょうか、趣味でしょうか、子供へのサービスでしょうか。本当は安息とか休むということを、より幸せな生活をしていくために真面目に考えた方がいいのだと思いますが、お上や会社から言われてではなく、自主的に考えたいものです。今まさに、私、定時で帰りますというドラマがテレビで放映されています。公式サイトがちゃんとあるものですから、作ってる側の制作者たちが言ってることがあるので、ちょっとご紹介しましょう。タイトルは、私、定時で帰ります。長時間労働、サービス残業、その先に起こりうるかもしれない過労死、長時間労働の是正や雇用形態に関わらない公平な待遇を目指す働き方改革が近年多くの関心を集めている。本作は、同名小説を原作に特に注目を集めている残業問題を切り口として、単なる制度改革ではなく、働く人々の意識改革、イコール、社会人の持つべきライフワークバランスについて描く。厚生労働省が声を上げても、理想と現実は別、残業は仕方ないと諦めている人や、残業する美学を持つ人々も多数存在するのが今の日本社会。本ドラマは、そんな現代の日本で定時で帰る、残業しないをモットーに生きる新世代のワーキングガールを主人公に、つわもの揃いのブラック上司や同僚たちの間で奮闘しながら毎日小さな奇跡を起こす、現代社会が抱える曲がった仕事観や恋愛結婚観、人間関係、ブラック企業問題、孤独死など、身近にある様々な社会問題を考え直し、何のために働くのか、自分を大切にすること、仲間を大切にすることなどのシンプルなメッセージを伝えていく、というドラマなんだそうです。わかりました?いやー、 皆さん働いている方はしみじみとそれは別の意味で感じ取られるでしょうし、現役を退いてもニュースや何かで非常に悲しいニュースもこれに関して耳にすることがある。働く喜びも一方で大事だし、でも休むことの大切さも考えなくちゃいけない。今日は安息日というこのキーワードをもとにしながら、今の実際の世の中のありようを頭のこの辺の隅っこに置きながら考えたい。改めて安息日は仕事を離れて自分の存在根拠である神様を礼拝し対話する日で、そこにこそ誠の安息があるのだと聖書は教えているわけですが、今日は青年伝道礼拝ということでかなり思い切った例えを振ってみたいと思います。それは例えて言うならば、安息日をですよ、例えて言うならば、まるで温泉かお風呂のいい湯に招かれて浸かっている感じであります。もう一回言います。温泉かお風呂のいい湯に招かれて浸かっている感じ。安息日の戒めはそういう意味で神様からのプレゼント。私子供の頃はドリフターズのあの歌、いい湯だなっていうのが流行ってましたね。すぐ誰の口からも出てくるあの歌、いい湯だななんて時にですね、そこでこう裸でお風呂の湯にこう浸かっている、そのくつろいでいるこの湯に浸かる時に、皆さんそこにパソコン持ってきてやる人いますか？ね？仕事を持ってきてお風呂に浸かりながら、お風呂でテレビ見るのは最近バスシステムで出てますね。ラジオ聞いたりもします。仕事します？お風呂で。しないでしょ？濡れることもあるけれども。お風呂のお湯に浸かりながら仕事をする人はまずいないと思います。ゆったりとゆっくりと全身を伸ばしてくつろぎ、身も心も温めてほぐす。ごめんなさい、この中でお風呂嫌いの人いたらちょっと別ですが、安息日はお風呂に浸かるようなものだ、温泉に浸かるようなものだ。そのお湯は御言葉です。これはイエス様も使ってない例え。ちょっとあれですね、取らなくちゃいけない。これに対してファリサイ派の人たちはもう150にわたる細かい禁止事項を厳守することで、自分で自己実現のお湯を一生懸命貯めているつもりになっているのです。そして神様のためだとしながら、なんと全く無自覚にですよ、自分が安息日の主になっている。主ないしは主人というのは決定権を持っている人のことです。これだけのことをしたらお前は大丈夫だと言ってくれる主人、実は自分がなっている。縛りによる自己満足、自己充足で安心するわけです。よろしい、君はよく安息日を守っていると誰が認定するか、自分ですよ。まあお互いもしますけどもね、結局は自分が安息日の主になる。でもそれに気づくことがない、恐ろしいことです。聖書はそれを問うてきている。そしてそのことを考え始めたらきっと見えてくるものがあるでしょう。今日の御言葉の最後のところ、すごい挑戦的なイエス様の言葉が出てまいりますが、その前にダビデのことがちょっと出てきますので、旧約聖書のダビデがですね、サウル王に追っかけられて、逃げるときに食べ物がなくて困って、聖女でですね、清めの、その備えのパンを食べたと イエス様はそれを引き合いに出してですね、ダビデだって食べてるじゃないかって、超法規的なことはいいんだと言ってるかのようですけども、違います。そこを読めばわかるんです。ちゃんとサムエル記にあるんですけど、ダビデたちはちゃんと身を清めているという条件をクリアして、でその上で備えのパンをもらって食べてるんです。ダビデも法を無視して食べているわけではない。でイエス様もここ同じ。イエス様も法を無視して良いと言ってるんではないんです。安息日という掟、法、戒めは何を求めているのかという、その根幹にあるもの、軸にあるもの、そこを落としておいて枝葉のことの150の戒めの方ばっかりで言うことに対する批判だったわけです。で、それを言った上で今日の最後のところで、人の子は安息日の主であるという、イエス様はご自分のことを人の子と言ったんです。神の子でありながら、同時に人を救うために全く人の子となってマリアさんからお生まれになった。要は自分こそ安息日の主だ、決定権を持ってるって言うんです。安息を与え、安息を認定する権限を持っているんだ、そう宣言している。これはもうすぐにファリサイ派の人々や律法学者たちから猛反発を食らうことです。一体何様のつもりだと、安息日の大切な戒めをまるで破ってもよいと許可を与えるかのような言いよう、ひどい神への冒涜だ、捨ておけんとなっていくわけです。今日のこのイエス様の最後の言葉はまるで喧嘩を打っているような言葉のようにさえ聞こえてくる。イエス様、今は分からなくてもやがて十字架と復活の時が来るならば、弟子たちはきっとこの意味が分かるようになることとして、この技と言葉を残していかれたとも言えるでしょう。しかし実は単なる教えとして、過去のこととして言葉を残したのではありません。復活し、この聖書の言葉をもって、今日まさに今、イエス様は私たちにも問いかけてきてくださる。君、疲れてない？大丈夫？安息って大事だよ。まるで、会社の上司の方が一生懸命気遣っているかのように聞こえるかもしれませんが、これはただ有給休暇を取って休みなさいではもちろんなくて、イエス様は十字架の苦しみと復活によって、許しという湯を備えてくださり、主の日の一日、罪に痛むその身をその湯につけてお行きなさい、そう招いてくださっている。これが今日のポイントです。学校でも職場でもどこでも、お互いに縛り合うことで安心しようとし、結果として裁き合っていく、そういうのを罪と言うんですが、それによって傷つき、そして何が起こるかというと、身も心も硬直化していく。硬直化するんです。身も心も。でもこの主の日に、礼拝に身を置いて、まるで湯船に身を伸ばし、責められたり、糾弾されたり、裁かれたりせずに、ただただ許しがに身を浸していく、 ですから気持ちよくて眠くなってしまうことがあるかもしれない。無理もありません。しかし肝心なのはそこに悔い改めがあるということなのです。身も心も硬直化すると言いましたが、自分も傷ついてきたけれども人をも傷つけてきてしまった、自分の痛みばかりを聞いてほしくなるけれども実は人に痛みを負わせていた、この十字架の許しというお湯に浸かってまいりますと、そのことに気づかされていく。その時に自分は責められているのではなくて実は招かれているのだということに気づかされたならば、心からの悔い改めをがそこに起こってくるでしょう。傲慢だった自分、愚かだった自分を恥じ悲しみ、そしてその自分をイエス様に差し出す、お任せする、それが悔い改め。すると悔い改めて許しの御言葉に身を委ねていくと、あの硬直化した身も心もいわばほぐされ柔らかくなるだろう。君は大丈夫だ。ほら、十字架を見上げてごらん。あそこで君を責め立てる罪状書きは破り捨てられたのだから。この世では、地上では君はなお人からもしかしたら非難され、裁かれることがあるかもしれない。でも、君を作った後宣言する神様は、君を非難もしないし、裁くこともしない。かえって、許しを、御子なるイエス様の十字架によって与えてくれる。だから大丈夫って言える。そこからこそ、新しい一歩が踏み出せる。我は安息日の主なり。これは、ファリサイ派の人々に宣戦布告している言葉ではない。そうではなくて、これを聞くあなたに、君に、そして私に、さあ、いらっしゃいって、この安息にどうぞ、安心して身をつけていきなさいという招きであります。この連休の中で、もしかして温泉に浸かることがあったら、あるいは今日の夜でも結構です。お風呂に、湯船に少し身をゆったりと置いたときに、ちょっと思い出していただけると嬉しい。あ、そうだ。安息って。そして、次の日曜日を楽しみに来ていただければと思います。